平成29年度議会報告会を開催。市議会では市民の皆様に身近でより開かれた議会を目指して、1月16日にクリエイトホールで議会報告会を開催しました。ここでは主な報告内容や参加者からの主な質問、アンケート結果をお知らせします。今回で4回目となる議会報告会、報告は4つの常任委員会の中から、28年度は総務企画委員会と都市環境委員会、29年度は文教経済委員会と厚生委員会が担当しました。報告会は伊藤雄二議長の挨拶で始まり、吉本隆義議会運営委員長と美濃部弥生副委員長の司会により進行し、両委員会から本会議や委員会で行われた質疑等の内容を中心に報告を行いました。また参加者からの質問や意見に対し、委員長をはじめ各委員が回答しました。それでは文教経済委員会の主な報告内容を申し上げます。まずはいじめ等に関する基本的な方針です。では委員会での議員の質疑など、委員会等での市の答弁や取り組みの順に申し上げます。
いじめ解消に向けた市の取り組みは、
学校では学校いじめ対策委員会で情報を共有し、組織的に対応している。
子どもが相談しやすい窓口の充実や相談できる体制づくりの強化は、
E メールなどの活用の検討や都へスクールカウンセラーの増員を要望している。
教員からのいじめについての対策は、
チェックシートや管理職とのヒアリングで対応している。次はマイスへの取り組みです。なお、マイスとはミーティング、会議や研修等、インセンティブ、視察等、コンベンション、国際会議等、エキシビション、展示会等を総称した造語です。
重点を置くマイスは、
学会や展示会、スポーツイベントを中心としたマイス。
八王子らしさを出すには、
本市だからできる学習型体験でリピーターを取り込みたい。そして委員会の報告に対する参加者からの主な質問です。
子どもの自尊感情を削ぐ大人の行動について調査を行っているのか。
すべての大人がどのように関わっていくのかが重要である。今後検討していきたい。
多忙な教員が子どもの様子を把握できるよう、1学級の定員削減の議論は行っているのか。
35人学級や少人数学級に対する提案、また教員の多忙化の問題なども議会で議論している。今度は厚生委員会の主な報告内容です。まずは認知症対策です。では委員会での議員の質疑など、委員会等での市の答弁や取り組みの順に申し上げます。
認知症サポーターの拡大に向けた取り組みは、
サポーター養成講座の周知や講座の対象者を拡大していく。
認知症における介護サービス等のガイドブックの早期作成を、
29年4月に認知症まるごとガイドブックを発行。次は子どもの貧困対策です。
子どもの貧困の実態を把握するための調査を、
29年7月に小学校5年生と中学校2年生全員に子どもの生活実態調査を実施。続いて八王子版ネウボラです。なお、ネウボラとは妊娠期から切れ目のない子育て支援を行うフィンランドでの身近な地域の相談拠点のことです。
出産後に保健師等が家庭訪問する事業は、出産から訪問までに 2,3 ヶ月の空白期間がある。
妊娠、出産、子育てと切れ目のない支援を行うため、28年4月から各保健福祉センターで全妊婦の妊婦面談を実施。そして委員会の報告に対する参加者からの主な質問です。
認知症対策として、住民同士が行っている高齢者の見守りへの市の支援は、
貴重な提案と受け止め、委員会審議の中で生かしていきたい。
介護施設で働いている職員の待遇改善に対する議会の考えは、
市議会で介護労働者の待遇改善を求める意見書を採択し国に送付した。今後も住民の声を受け止め、審議を通じて施策作りに取り組んでいく。主な報告内容でした。
ここで報告会での主なアンケート結果をお知らせします。61件のご意見ご要望がありました。まずは報告内容についてです。 行政の説明会のようである。議会内での議論が分かる報告会にしてほしい。分かりやすい説明でテーマへの関心が深まった。スクリーンに投影した文字が見にくい。耳が不自由なので手話通訳者がいて分かりやすい。説明資料は工夫されていた。抽象的な回答が多い。次は開催日時、回数についてです。今後も平日の夜が良い。週末や休日の方が良い。夜は子供が小さい親や高齢者は参加しにくい。大きなホールで1回だけではなく、身近な会場で回数を増やしてもらいたい。常任委員会ごとに4日間開催してほしい。年4回行う議会のたびに開催してほしい。そして今後のテーマについてです。日頃の議員の活動、議会内での議論が多かったもの、市民間で賛成反対が顕著な課題、都市地域活性化、市民の事業参加、子どもの健全育成事業、市民に身近なテーマ、以上です。議会報告会についてお伝えしました。